おはようございます。礼拝にようこそお越しくださいました。心から歓迎いたします。ただいまから2023年10月15日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。神様を賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。 神様、あなたのお名前を賛美します。今朝私たちはあなたを礼拝するために集まってきました。あなたは昔から今日まで変わらずに愛と慈しみを持って導いておられます。しかし私たちはすぐに道に迷い、あなたの前に罪を犯すものですから、どうか羊が羊飼いの声を聞き分けるように、あなたの御声を聞き分けられますように。世間の常識という声、他人の声、そしてこの世の価値観に従おうとする自分の内なる声に惑わされず、あなたの御声を聞き分け従う者としてお導きください。ただいま賛美したように、その良き知らせを告げ知らせる者として使わせてください。本日はギデオン礼拝です。あなたの愛をまだ知らない方、あなたの愛を必要としている方のために聖書を届け、愛と平和の良き訪れを知らせる尊い働きをされています。そのお証しを伺えることを感謝します。今静まり、あなたからの語りかけを、あなたからの御声を待ち望みます。どうぞお語りください。この祈りを救い主、主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお捧げしましょう。主の祈り。天にいます。私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は竹先生式の聖歌隊特別賛美があります。開廷です。 ありがとうございます。では今日はギデオン礼拝です。ギデオンのお証があります。恵み教会の教会員でもあり、またギデオンの有志でもある伊藤隆さんからお証を伺います。では歓迎の意味を込めて拍手でお迎えいたしましょう。
本日は貴重な時間をありがとうございます。ギデオン教会の伊藤隆です。ギデオン教会の紹介をいたします。Q&A 形式で説明していきます。正式名称は、普段はギデオン教会、ギデオン教会と言っていますが、正式名称があるんです。一般財団法人日本国際ギデオン教会と言いました。アメリカに本部のある国際的な団体の日本支部という位置づけでございます。なぜギデオンというのでしょうか。聖書の詩詩記6章から8節に現れております勇士ギデオンの名前から、キリストを人々に明かしし、主イエスキリストのために労しようとの決意の表明であります。左右のマークはギデオン男性と婦人のそれぞれのマークです。皆様から見て左側が男性のマーク、ここにバッジをつけております。あ、すいません、今のマークはですね、そのギデオンにちなみまして、壺の中に松明、それをあしらっております。ギデオンは教会ですか、チャーチですかと時々聞かれます。いいえ、教団や教派に属していません。異端と呼ばれる統一教会、旧統一教会、モルモン教、エホバの証人とは一切関わりはございません。ギデオンの目的は、人々をイエス・キリストの救いに導くこと、聖書の造形を通じて。ギデオンの聖書はどのようなものですか。ここの写真にあります通り、日本語は7種類あります。新改訳2017、新共同訳、日本語と英語が対象訳となっているか、大きいか小さいか、そういうことで7種類となっております。ここに実物がございます。これは高齢者用であったり、文字が大きいので高齢者用施設等に贈呈しております。さらにこれは教会での葬儀や記念会があったときには、ギデオンから無償でご遺族の方に贈呈いたします。ある教会では1500冊希望されて贈呈いたしました。これは和文の小型です。中学生、それから医療従事者、それから個人贈呈に使われております。外国語は全部で11カ国語あります。今後どんどん増えていく予定です。このギデオン聖書の特徴は何でしょうか。巻頭巻末には、あなたの助けになる聖書の言葉というのが書いてあります。悲しみで心が塞ぐとき、孤独なときなど、32の助けが必要なときに聖書のどこを読めばよいかを示しています。 聖書とはということを書いてあります。三つ目には国際ギデオン教会とは、四つ目は世界の偉人たち聖書を語るという欄がありまして、リンカーンとか三浦綾子とかマザーテレサなど皆さんがよくご存知の偉人の言葉が書いてあります。聖書に示された神の救いの計画についても書いてあります。さらにはこの聖書を読んでキリストを受ける決意をした方はこの聖書に署名をする欄もあります。ギデオの聖書は本当に読まれていますか？はい、読まれています。ギデオのホームページにある聖書で支えられた私の人生というところをご覧ください。聖書の中に希望を見出し、やがて教会に通うようになりクリスチャンとなったと。多くの場合聖書を受け取ったその日からその日に読んだというよりはしばらくしてから人生に悩んだときにもう一度聖書を取り出してきて改めて読んだということが多いようです。働き人ギデオになると何ができる？ギデオの聖書を購入しそれを用いて個人伝道ができます。中学生高校生などの和光度にギデオン仲間と一緒に学校の校門外で聖書贈呈ができます。ある高校での聖書贈呈風景です。爽やかに疾走する和光度、私も過去はあのような和光度でした。海外での聖書贈呈に参加できます。これは2019年の8月にマレーシアで当茨城南支部の別の教会に属している梶原兄弟が聖書贈呈に参加した風景です。次は別の方ですけれども、インドネシアで2019年3月に贈呈をした風景です。ギデオに献金をするにはこの後のギデオン献金をお願いします。ギデオンのホームページから振り込み、振り替え、クレジットカードで献金もできます。日本や世界でギデオンの聖書は何冊贈呈されておりますか？コロナ禍で日本では学校の外での贈呈はほとんどできませんでした。正常な姿じゃありませんので、遡ってコロナ禍前の2018年のデータでお示しします。その当時の世界人口は76億6000万人で、聖書贈呈は6821万冊贈呈しました。これだけでどのぐらいの割合で贈呈されたかピンとこないので、世界人口を丸にしまして、そこに贈呈された冊数を入れてみました。そうすると、世界人口がこれだけの大きさだとしたら、0.89% の人々に聖書が届けられました。日本ではどうでしょう。日本の人口は世界人口の 2% 弱です。それを円グラフにしますと、ごめんなさい、日本人口はその当時は1億3000万人でした。贈呈は51万冊でした。日本の人口は世界の 2% ぐらいですから、このぐらいです。見えますか？見えないですね。ちょっと拡大してみますね。これは日本の人々をこのぐらいの円としたときに贈呈された聖書というのは 0.4% です。ちょっとその 0.4% の色が変わっちゃってまして、すいません、 赤にしてたんですけども、まあいずれにしても世界に比べると日本では聖書贈呈の努力が必要となります。 3つのお願いがあります。お祈りしてください。贈呈された聖書が用いられるようにギデオン教会のためにお祈りください。2つ目、聖書の費用のために献金をお願いします。1000円で中学生たちにこのような聖書が5冊贈呈されます。3つ目にギデオンに入会してください。選挙応援の演説のようですけれども再度しつこくお願いいたします。3つのお願いがあります。お祈りしてください。贈呈された聖書が用いられるようにギデオン教会の働きのために、2つ目、聖書の費用のために献金をお願いします。1000円で中学生たちに聖書が5冊贈呈できます。3つ目、ギデオンに入会してください。貴重な時間をありがとうございました。
ありがとうございます。それではギデオンのための席上献金の時を持っていきたいと思います。教会福音賛美歌477番を賛美しながら献金を捧げていきましょう。顔が回りますけれども、もしご用意のない方がいらっしゃいましたら見過ごしくださっても大丈夫です。では賛美いたしましょう。ではギデオン会員である稲本修一長老にお祈りしていただきます。
恵み深い天の父なる神様、今日こうしてギデオンの証の時をお与えくださりありがとうございます。あなたが私たち一人一人に宣教命令をくださっておられます。そしてギデオンは120年の間この失われていく魂のためにギデオンの聖書贈呈という技を通して福音を述べ伝えてまいりました。多くの牧師宣教師そして クリスチャンがこのギデオンの聖書によって生まれたことを私たちは知ることができます。神様、これからもどうぞ私たちのこの技を用いてくださり、またお一人お一人の祈りを聞いてくださって、どうぞこのギデオンの働きを通してあなたの福音がますますこの全世界に広まることができますようにお導きください。私たちの捧げたものをどうかあなたが豊かに祝福して用いてくださいますように感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。今恵み教会で水害のための工事が行われておりますけれども、その工事関係者の方々にもギデオン教会から聖書が提供されて、スタッフで手分けしてお配りいたしました。それがまた用いられることを願っております。またギデオン教会では今ギデオン会員、ギデオン有志をどしどし募集しておりますので、示されたならばぜひ申していていただければなと思います。それでは聖書の御言葉を分かち合っていきますので、聖書を開いてください。旧約聖書民数記2章1節から34節の言葉になります。民数記2章1節から34節の御言葉です。お読みいたします。民数記2章1節から34節の御言葉です。主はモーセとアロンに告げられた。イスラエルの子らはそれぞれ自分たちの旗のもと、自分の一族の旗印のもとに宿営しなければならない。会見の天幕の周りに距離を置いて宿営しなければならない。前方すなわち東側に宿営する者は軍団ごとのユダの宿営の旗のものでなければならない。ユダ族の族長はアミナダブの子ナフションである。彼の軍団は登録された者が 74,600 人である。その隣に宿営するのはイッサカル部族であり、イッサカル族の族長はツアルの子ネタンエルである。彼の軍団は登録された者が 54,400 人である。その次はゼブルン部族で、ゼブルン族の族長はヘロンの子エリアブである。彼の軍団は登録された者が 57,400 人である。ユダの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は 186,400 人。彼らが戦闘を進まなければならない。南側は軍団ごとのルベンの宿営の旗の者たちである。ルベン族の族長はシェデウルの子エリツルである。彼の軍団は登録された者が 46,500 人である。その隣に宿営するのはシメオン部族で、シメオン族の族長はツリシャダイの子シェルミエルである。彼の軍団は登録された者が 59,300 人である。その次はガド部族で、ガド族の族長はデウエルの子エルヤサフである。彼の軍団は登録された者が 45,650 人である。ルベンの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は 151,450 人。彼らは2番目に進まなければならない。次に会見の天幕、すなわちレビ人の宿営がこれらの宿営の中央にあって進まなければならない。宿営する場合と同じように、彼らはそれぞれ自分の場について自分の旗に従って進まなければならない。西側は軍団ごとのエフライムの宿営の旗の者たちである。エフライム族の族長はアミフデの子エリシャマである。彼の軍団は登録された者が 4,500 人である。その隣はマナセ部族で、マナセ族の族長はペダツルの子ガムリエルである。彼の軍団は登録された者が 32,200 人である。その次はベニヤミン部族で、ベニヤミン族の族長はギデオリの子アビダンである。 彼の軍団は登録された者が 35,400人である。エフライムの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は 108,100人。彼らは3番目に進まなければならない。北側は軍団ごとのダンの宿営の旗の者たちである。ダン族の族長はアミシャダイの子アヒエゼルである。彼の軍団は登録された者が 62,700人である。その隣に宿営するのはアシェル部族で、アシェル族の族長はオクランの子パグイエルである。彼の軍団は登録された者が 41,500人である。その次はナフタリ部族で、ナフタリ族の族長はエナンの子アヒラである。彼の軍団は登録された者が 53,400人である。ダンの宿営に属する登録された者の総数は 157,600人。彼らはその旗に従って最後に進まなければならない。以上がイスラエルの子らで、その一族ごとに登録された者たちであり、全宿営の軍団ごとに登録された者の総数は603,550人であった。しかしレビ人は、主がモーセに命じられたように他のイスラエルの子らと共に登録されることはなかった。イスラエルの子らはすべて主がモーセに命じられた通りに行い、それぞれの旗ごとに宿営し、それぞれの種族ごと一族ごとに進んでいった。今朝はいつものエピソ書から離れまして、今読みましたこの民数記2章から私の証を含めたメッセージをさせていただこうと思っております。この民数記といいますと、今読んだだけでもそうですけれども、レビ記に次いで分かりにくい、読みにくい聖書というイメージがあるかもしれません。私も27年ほど前、初めてこう聖書通読に挑んだ時に、まあ当然ながら出エジプト記の後半部分から突書として読みにくくなって、レビ記に入って急ブレーキがかかりました。ではっきり言ってこう訳が分かりませんでした。何言ってるか全然分かんないですね。なんでこんな苦行のような読書をしなければならないんだろうか、神様もうちょっとこう読みやすく分かりやすく書けなかったんでしょうかと、こう不満の気持ちが湧き上がってきて、結局レビ記の途中で創世記から始めた聖書通読をやめてしまいました。でそんなことをこう何度か繰り返しているうちに、神学校へと導かれていくんですね。で神学校での授業を聞きながら聖書通読をこうしていきますと、レビ記や民数記がやっとこさなんとか読めるようになっていきました。でもこうただ読めただけ、ただ読んだだけであって、その内容がこの心の奥底にストンと落ちるようなことはありませんでした。字面だけですね。神学的にとても重要な内容が書いてあるとか、主イエスキリストの十字架の贖いを旧約聖書学的に理解する上でとても重要な内容が書いてあるという情報としての認識はこうできましたけれども、なんかこう私自身の信仰的成長とか成熟のために直接役に立っているかとか、ああ分かったというこう心が喜ぶような理解といいましょうか、感動といいましょうか、そういうものはありませんでした。じゃあいつレビ記や民数記などの難解に思える聖書箇所が、ああ分かった、ああすごい、ああこれは僕にとってはなくてはならない宝のような御言葉だ、救いだ、霊的知識だというような思いにこう至ったかといいますと、19年前土浦恵み教会の青年主事となった時に、こう強いられてでしたけれども、始めた蒼天祈祷会での学びとメッセージ奉仕を通してでした。私にとってのその蒼天祈祷会での毎朝の奉仕は、信仰的ばかりかこう人生の大きな転機となりました。日曜日を除く毎朝45分ぐらいの聖書のメッセージ、聖書からこうメッセージをしなければならなかったので、それなりのメッセージ準備をしなければなりませんでした。でなぜかこう日曜日の手術礼拝のメッセージは19年前から今も変わらず、
とても苦しい作業なんですけれども、こう蒼天祈祷会のためのメッセージ準備とメッセージ奉仕は全然苦にならず、こう体力的にきついことありましたけれども、以前も今も楽しいだけなんですね。である意味強制的に神様から強いられて始めたその蒼天祈祷会のメッセージ準備とメッセージ奉仕を通して、出エジプト記の後半部分からレビ記だったり民数記という書簡がとてもこう楽しくと言いましょうか、ものすごい内容が込められている神の愛だということが実感がこもって少しずつ分かっていくようになっていきました。そして今ですね、私個人的にこの民数記をゆっくり読み進めているんですけれども、月報恵みの10月号の関東言でも少しこう書きましたが、民数記の一章から楽しくて仕方がないんですね。以前は何の気なしにただ漠然と読み進めていた箇所がいちいち目に留まるんです。でいちいちこう目に留まって、その内容の深さだったり濃さだったり緻密さだったり、神の見て、神のご計画、神の導き、神の意図が感じられて、その見た御言葉に関連する他の聖書箇所が頭の中にこう思い浮かんでくるんですね。でその思い浮かんできた聖書箇所をいちいち開かずにはいられず、開いてはその結びつきに感動して、意味に感動して、神様が抱いておられるその大きな絵に感動せずにはいられないんです。以前は見えなかったものが見えるようになっていることにびっくりしますね。よくわからないただの名前の羅列や数字の羅列だったものがいちいちありがたい神の言葉として迫ってきます。見えなかった聖書の御言葉が見えるようになっていること、聖書がこう前よりも見えるようになっている自分自身にも驚きますし、そして感動しますね。以前の私にはとっちらかっていて、ただとっちらかっていて合わさっておらず、そこにどんな神様の絵が意図が隠されていて完成されるのかなんてことは全く見えなかった聖書の御言葉のピース一つ一つが頭の中だけでなく心の中でこう合わさっていく、絵の輪郭が見えてきて感動が押し寄せてくるんですね。ああ確かに時間がこう漠然と過ぎ去っているのではなくて、神の御手が僕の上にもあるんだと、神のご計画と導きが日々の暮らしの中にあるんだと、そしてただあるだけでなく聖書の御言葉とともにあり聖書を生かされているというものすごい感動が押し寄せてくるんですね。こう大きな宝箱の中に金銀財宝の宝石などがこうザックザックとあって、それをこう手でこう持ち上げているかのような絵まで頭の中にこう思い浮かびながら、聖書の御言葉そのものがこう宝のように感じるんですね。もうびっくりですね。本当にただただ感動です。例えば今読みましたこの民数記2章を読んだ時にも大きな絵が頭の中にこう思い浮かびました。それはヨハネの黙示録7章に書かれている天の御国の礼拝の姿ですね。父なる神と子羊イエスを中心として、その周りを取り囲むかのようにいるすべての被造世界の霊的統治を任されている不思議な4つの生き物と御使いたち、そしてイスラエル十二部族をはじめとするキリストを信じる無数の霊的イスラエル、神の民たちが真ん中におられる父なる神、御子、子羊イエスに感謝と賛美と礼拝を捧げているその様子が頭の中に思い浮かびました。ヨハネの黙示録の7章に行っていますね。ヨハネの黙示録7章4節からです。ヨハネの黙示録7章4節から、私は因果をされた者たちの数を耳にした。それは14万4千人で、イスラエルの子らのあらゆる部族の者が因果をされていた。ユダ族から1万2千人が因果をされ、ルベン族から1万2千人、ガド族から1万2千人、アシェル族から1万2千人、 ナフタリ族から1万2000人、マナセ族から1万2000人、シメオン族から1万2000人、レビ族から1万2000人、イッサカル族から1万2000人、ゼブルン族から1万2000人、ヨセフ族から1万2000人、ベニヤミン族から1万2000人が印をされていた。その後私は見た。すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物の周りに立っていたが、御座の前にひれ伏し神を礼拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが私たちの神にいよいよ限りなくあるように。アーメン。すると長老の一人が私に話しかけて、この白い衣を身にまとった人たちは誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私が、私の主よ、あなたこそご存知ですと言うと、長老は私に言った。この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い子羊の血で白くしたのです。それゆえ彼らは神の御座の前にあって、昼も夜もその神殿で神に仕えている。御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られる。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを襲うことはない。御座の中央におられる子羊が彼らを牧し、命の水の泉に導かれる。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。民数記2章のモーセを通して神から与えられた御言葉が刻まれている2枚の石板が収まっている、奥まったところに収まっている、その幕屋を中心にして12部族が取り囲むかのように宿営しているその様子が、このヨハネの黙示録7章の天の御国の父なる神子羊イエスを中心にして、誰にも数えきれないぐらいの大勢の群衆が子羊イエスの血によって、その衣を白くされた神の民たちが取り囲み礼拝している様子と私の中でこう重なりました。しかもヨハネの黙示録7章ではイエス様のことを主イエスとか人の子とか巫女イエスとは言わずに子羊イエスと言っていることにも、民数記2章の幕屋に通じるものがありますね。幕屋の奥まったところには、先ほども言いましたようにモーセによって与えられた実戒が刻まれている2枚の石板が収められている、その幕屋がありますね。それはとても重要なことですけれども、幕屋におけるもう一つの重要な役割は罪の許し、罪の贖いのために家畜をほふり捧げるという礼拝儀式が行われているということですけれども、その罪の身代わりに捧げられていた家畜のように、私たち人類一人一人のために、その人間の罪のために一切傷のない罪のない主イエス様が子羊として十字架にかけられ、ほふられ、殺され、その贖いをもって私たち人間に神の救いが示されたということ。まさに今こう、スクリーンに出ましたけれども、ヘブル書の9章ですね、9章12節26節に、親木や子羊の血によってではなく、キリストはご自分の血によってただ一度だけ聖女霊的幕屋に入り、罪を取り除く贖いを成し遂げられたという、この御言葉にある通りのことをイエス様がなさったので、黙示録今読んだ7章では主イエスとか御子イエスとは言わずに子羊イエスと言ってるんですね。それが見えるんです。そしてこの黙示録7章の天の御国の礼拝の様子、民数記2章の幕屋を取り囲んでいるイスラエル民族の様子、両方ともに神の豊かな現れ、ご臨在がありますね。神の民たちを喜び、慰め、励まし、力を与え、導き、飢えることも乾くこともなく、どんな炎熱も彼らを襲うことはできずに、その涙をことごとく拭い取ってくださる神様のご臨在が豊かにあるんですね。さらには黙示録7章に出てくる イスラエル十二部族のわけのわからない名前の羅列も、民数記二章に出てくるイスラエルのわけのわからない十二部族の名前の羅列も、その先頭に出てくるのはユダ部族だということを発見します。27年前、初めてこう民数記読んだ時には、ユダ族だろうがルベン族だろうがベニヤ民族だろうが全部一緒ですね。全部全然何が何だか分かりません。違いが分かんないですね。全部同じようなただの名前の羅列で、わけの分からない誰かの名前で、その一人一人の名前が誰を指してどんな人たちだったのかなんていうことは全然分かりませんでした。でも今は分かります。今その違いが少しですけれども分かるようにされました。その名前の羅列に、わけのわからないと思っていたその名前の羅列に順番に、神様の大きな意図と意思と意味とご計画と絵が表されているということが見えるようにされました。本来イスラエル十二部族、イスラエル十二兄弟の長男はルベン族なので、生まれた順番、年齢順に従って記すならば、ルベン族が一番最初に来なければならないにもかかわらず、四男のユダが、そのユダ族があたかも長男であるかのように名前の羅列の一番最初に出てくるんですね。なぜならば、創世記を見てみますと、長男であったルベンが家族として決してそんなことを起こしてはならない、近親相姦という罪を犯してしまったがために、神様から、あなたは長男としての資格がないと宣言されてしまって、霊的系図を担うことを剥奪されてできなくなってしまいました。その代わりに四男のユダが長男のように扱われていくんですね。じゃあなんで四男のユダが長子のように扱われるようになったかという理由は、具体的には聖書に記されてないんですね。私たちの及んだ救いと同じように、神様の、ただ神の恵みによる選びでした。そして何よりも、このユダの血筋からメシア、キリスト、主イエスがお生まれになるんですね。なのでヨハネの黙示録7章のイスラエル民族の名前の順番においても、民数記2章の名前の順番においても、ユダ族が一番最初に出てくるんです。ユダ部族はその幕屋を中心にして東側に陣取って、右左で東西っていうのはちょっと変な話ですけれども、皆さんから見て、右側が東だとしたら、幕屋を中心にして東側に陣取って、宿営するようにと神様から命じられていきます。またイスラエルがその宿営から旅立っていくときには、必ずユダ部族が先頭を切っていかなければならないとまでこう命じられるんですね。つまりこのユダ部族こそが、幕屋の東側に陣取っているユダこそが筆頭だということである。ユダが筆頭だということは、ユダ族からお生まれになる主イエスキリストは天地万物の筆頭なるお方であるということを表すわけですね。そればかりか、明けの明星のように暗闇を打ち破る太陽の光のように、この地上に光としてお生まれなさるということまで、ユダ族がその幕屋の東側に陣取るということに表現されていますね。さっき見たヨハネの黙示録でも、父なる神の右に座しておられる御子が出てきますね。民数記の2章に戻っていますね。民数記の2章1節から、主はモーセとアロンに告げられた。イスラエルの子らはそれぞれ自分たちの旗のもと、自分の一族の旗印のもとに宿営しなければならない。会見の天幕の周りに距離を置いて宿営しなければならない。前方、すなわち東側に宿営する者は、軍団ごとのユダの宿営の旗のものでなければならない。ユダ族の族長はアミナダブの子ナフションである。幕屋を中心に宿営するよう神様から命じられたその十二部族の筆頭はユダ族ですね。そしてこの今読んだ聖書箇所で注目すべき点は、3節の東側に宿営するという言葉です。 残念ながら日本語の聖書には訳されていない言葉、これなんで訳さなかったのかなと本当残念ならないんですけども、この東側という言葉に含まれている言語 にある言葉があるんですね。言語を直訳しますと日の昇る東側というになっています。日が昇るというのは一日の始まりですね。暗闇を打ち破ることであって、この地球上に存在するすべての生けるものに力と養分を与える光の登場を表すものですね。つまりユダ族が日の昇り東側に陣取るというのは世の光、すべての物事の始まりであって始祖であって誠の力、権威、意向であられる主イエス様が十字架上で罪の許しという救いを成し遂げたことのみならず、天に昇られて再びこの地に再臨されて天地のすべてを統治されるという大きな大きな神のご計画を念頭に置いたその配置であるということですね。ものすごい大きな絵ですね。主イエス様が光であられて力であって物事の始まりであって始祖であられるということが、この民数記2章に宝が隠されているかのように記されているんです。ヨハネの黙示録のイエス様についての描写を見てみますね。ヨハネの黙示録、また戻っています。黙示録の1章ですね。1章13節から、人間としてこの地上にいらっしゃったイエス様の姿じゃなくて本当のイエス様の姿ですね。黙示録1章13節から、またその燭台の真ん中に人の子のような方、これがイエス様のことです、人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようで、その声は大水の轟きのようであった。また右手に7つの星を持ち、口から鋭い諸刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであった。この方を見たとき、私は死んだ者のようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。私は初めであり終わりであり生きているものである。私は死んだが、見よ、世よ限りなく生きている。また死と黄泉の鍵を持っている。21章言ってみますね。21章22節から、私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。22章12節ですね。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えて来る。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。主イエス・キリストは光であられ、初めであられ、すべての物事を終わらせることのお出来になる創造主であられるにもかかわらず、私たち人間一人一人を愛してやまないがために、その愛ゆえに罪の生贄の子羊となられた子羊なる神でもありますね。27年前の私には民数記という一見すると面白くも何ともない聖書から神の意図だったりご計画を見出すことなんか一切できませんでした。ユダが誰なのかもどんな意味なのかも分かりませんでした。イエス様が光であられて力であられて物事の始祖であられるということをユダという名前を通して表しているなんていうことは知る由もありませんでした。でも27年経って民数記2章を見たときに、 そういうことが見えるようになっていました。御言葉のなんてことない断片が何の意味もないように思えた、そのただのかけらのような御言葉が大きな神様のご計画であって、ご意志であって、さらに私の内側でも大きな意味となって迫ってきて、私の人生を変えるような重大事項であったということが見えてくるようになりました。そしてその聖書の御言葉が見えてくるよう、来るようになったということから、私自身の人生におけるピースが、断片が、かけらが、日々の苦しい時間が、楽しい時間が合わさっていくような感覚にもなりました。ああ、僕の人生は確かに神様の御手の中にあるし、進んでいるし、守られているし、意味があるし、神が定めてくださっているそのゴールに向かって導かれているということを、こと新たに確信できました。ちょっとずつ、ちょっとずつ、神様が用意してくださっているその人生のピースが合わさっていっていることを感じました。いまだに、こう、僕という人間が果たして土浦恵み教会の主任牧師をやっていいのだろうか。もっとふさわしい人がいるんじゃないだろうか。もっと僕にとってふさわしい道、楽な道、それて行っていい道があるんじゃないだろうかという思いを抱きますけれども、この民数記2章を読んで、そういう思いがこう一掃されていくような感覚を私の内側で感じました。聖書の御言葉を生きるということを、聖書の御言葉の中に人生丸ごと入れられているということを、人間の人生、すべての人間の人生、この聖書の御言葉から外れて逸脱してなされることは一切なく、すべてがこの神の言葉である聖書の中で始まり、聖書の中で進み、聖書の中で完結するということを、民数記2章を読んで体いっぱいに感じました。私たちの人生のパズルは神の言葉のうちにあって合わさっていくんです。でも世の中はそう教えないですね。だから虚しいんです。だから満たされないんです。だから争うんです。だから裁くんです。だから傷つけずにはいられないんですね。私たちの人生のパズルは神の言葉の中にあって合わさってきますね。人生において何が辛いって、自分の人生の意味を見出せない、解釈できないことほど辛いことはないですね。どんなに苦しくても、どんなに納得がいかないところを通ったとしても、そこに意図を見出せるならば、解釈が与えられるならば、納得がいきます。そして日々の暮らしの、人生の断片断片に大きな神の絵が隠されていることを、神と共に歩むならば、イエス・キリスト様と共に歩むならば、発見するようになることでしょう。その数多くの断片が素晴らしい絵となって表されていること、表されていくことを体験させられていくことでしょう。そして最終的に復活に預かるんです。復活をいただくんですね。だから使徒パウロはイエス・キリストについてこんなふうに言ってますね。コロサイの2章を見てみます。最後です。コロサイ2章2節から、コロサイ人への手紙2章2節から、コロサイ2章2節から、私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。私がこういうのは、まことしやかな議論によって誰もあなた方を惑わすことのないようにするためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と共にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいます。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、 キリストにあって歩みなさい。キリストにあって歩みましょう。キリストの御言葉を蓄えましょう。キリストの御言葉を生きましょう。知恵と知識の宝がすべて隠されているキリストにとどまり続けましょう。そしてその宝を味わい尽くすんです。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちが罪人となり滅びに陥ってしまったことをただ眺めていることはせず、ただ傍観しているのでもなく、そこから何とか贖い出そうと、導き出そうと、引き出そうと言葉を語り続けてくださいました。そしてその言葉を一つ一つ書き記させ、今の私たちに残してくださっております。あなたが残してくださったその言葉一つ一つ、単語一つ一つ、一点一画一つ一つには、すべてあなたの御旨があり、意図があり、救いがあり、愛がありますが、私たちは愚鈍で鈍くて高慢であるがために、それが見えません。それでもあなたは諦めず語り続けてくださいます。そして時にかなって御言葉の中で私たちの人生と重ね合わせながら、あなたの思いを御言葉を通して悟らせてくださることを感謝いたします。知恵と知識の宝のすべてがキリストに隠されていると、キリストイエスを信じたからにはキリストと共に歩みなさいという使徒パウロのこの言葉が私たちの告白となりますように。わからないことたくさんありますけれども、その時その時ごとに悟らせてくださるあなたの導きを信じて今を生きていくことができますように。私たちの人生がどこの地点なのか、どこをどう生きているのか、見えないことが多々ありますが、あなたにはすべてが分かっております。あなたはすべての絵が見えております。どうぞあなたのことを信頼して、今あなたの御手の中にあって、その絵の完成へと向かっているんだということを信じさせてください。感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌413番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、では2023年のテーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理のない方お立ちください。祝祷いたします。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、ギデオン教会と共に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。お座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。